第8話、悲しい決意、勇気の選択なの。第7話で、フェイトが仮面の戦士の攻撃で、リンカーコアから魔力を闇の書に収集されたわけですが、倒されたフェイトをアルフが来るまで守っていたシグナムは、やはり誇り高き守護騎士なんだなぁと。でも、事態が様々な制約を生み出して、悪い方向に向かっていることに気がつかないふりをしている感じではある。マスターであるハヤテを救うために努力していることが逆に、最悪の結果を招くことになることを、まだ知らないわけだし、かっこ。知っているけど思い出せないだけかも。エイミーが留守を預かっていた出先の駐屯所のシステムがハックされたために対応が遅れなのはと、フェイトが倒される結果となったことを悔いて詫びていたが、やはり時空管理局のシステムをハッキングできる技量から言っても、仮面の戦士がクロノの父親クライド・ハラウォンの可能性がさらに高まる。ここで映像に残された仮面の戦士が高速移動した謎に関しては、第9話でその秘密の一端が判明するが、ユーノたちが無限書庫で調査した結果、現時点で判明した闇の書の秘密。もともとは、夜天、夜天の書という自動で魔法関係収集する研究用のロストロギアであったようだが、途中で改変されて暴走して、現在の闇の書のような悪式存在へと変質してしまったことなどが判明したが、同時に全ページが埋まった時にその種に対して何が起こるのかも判明。このままでは、ハッピーエンドはありえない展開になりそうですが、いや、元の形に戻す方法はあるはずと信じてます。そうしている間にも早手の病状は、正確には、闇の書の呪いであるために医学では致しようがないこと。主の命がもって1ヶ月と、そしてクリスマスが近づいてくるのです。第9話、クリスマスイブ、すでに日は進み、いよいよクリスマスイブが来ます。予告で、ナノアとフェイトが守護騎士たちのこちらでの姿と接触するのは分かってはいましたが、はやてクリスマスのサプライズプレゼントを届けようとした結果の接触とは、善意や行為がうまくいかない形を見せてくれちゃうのですね。悲しい。病室での接触直後にシャマルが周囲の通信を遮断。時空管理局に種の秘密を知られないために戦いを挑むということは生かしては返さないということ。だからこその苦渋の決断がよく伝わってきましたが、ナノハもビータに悪魔と呼ばれ、疑惑的に悪魔らしい方法で説得を試みる。つまりは力づくってことですけど。しかし、守護騎士側の涙の決意は全ては八神ハヤテを救うためには最後の一線も越えるってことなんですが、どうにも対話がうまくいかずに、闇の書の魔力収集が完了した時には、その種の魔力を際限なく使い、そのものの命を奪ってしまうことを伝えることができません。ああ、もどかしい。フェイトのスピード最重視形態は、シグナムの攻撃が一度でも当たれば命がない捨て身の選択。そうでないと倒せないと言い切る決意に、バトルアニメなのねと痛感。ほんとこんな形で会わなければ、シグナムもまた不幸だ。しかし、またもや仮面の戦士が邪魔をするのですが、ここで二人同時に出てきたんですが、これは一体、実体を伴った形で二人が存在するのかまではわかりませんでしたが、少なくともこの間の高速移動の謎は二人いればそれも可能ってことだったのでしょうね。かっこ、と、理解した。まず花の葉へのバインド。隠れていたところをフェイトの攻撃によって暴かれたのですが、二人目の登場でフェイトへもバインド。さらに、シグナム、シャマル、ビータへもバインドを使い拘束します。そして、闇の書の残りページを埋めるために彼女たちの魔力を収集して、そうきたか。敵になるのは分かっていましたが、ここでもう一気に決めに来たのかよ。ああ、ハヤテの命自体が危ないわけだし、残り時間からすればこのタイミングなのかと。無念にも消えてゆくシャマルとシグナムを見るにつけ、悲しみ一入でございます。自らのシステムの一環からも収集できるとは驚きですが、魔力のリザーブだったのかもしれないですね、彼女たち自体が。ザフィーラが通信ができないと向かってきたってことは、衛星軌道上のアースラ側も気がついていると見てよいですよね。クロノがこっそり調べていたのは単純に父親であると察した可能性が一番だかいいんでしょうけど、ミッドチルダ式の魔法を使い、時空管理局のシステムに精通した闇の書に関わりの深い魔導士とくれば、ただギルグレアム提督が黒幕って可能性もこの展開からはありえない話じゃないし、闇の書に見入られた可能性と、仮面の戦士が二人いて、それぞれの得意魔法が違うあたりが伏線か。一人はバインドなどでサポートしつつ、もう一人が直接格闘攻撃、キック一撃を行う。スカイマのリーゼロッテとリーゼアリアの役割分担と同じようにも見えますが、姿を変えたクラウドとギルってことも念頭に入れておきますか。一筋縄ではいかない展開の拍車をかける、ハヤテを追い詰めるためにナノアとフェイトの姿でビータをいたぶる仮面の戦士ですが、シグナムとシャマルの抜け殻としか見えない残された衣服もありますし、ついに最悪のその時がやってきました。闇の書の発動によるハヤテの変質、覚醒。声も小林さなえに変わっちゃうし、ヤバズ予想。一瞬ルーシーが来ましたか、虐殺ですかとかすぎた。さて次回予告ではクロノも参戦で仮面の戦士の仮面が外れているカットがあったりと、まだまだ怒涛の展開が続きそうです。レイジングハートエクセリオンモードもまだ封印状態だし、アースラの新装備デュランダルもまだ使われていません。 黒幕や父親の謎なども含みつつ、残り金貨で一気に見せてくれそうなので期待しまくりでございます。最終回の前にすでに泣いてるんで、今後俺がどれだけ持つかも心配です。かっこ、爆、うん。Amazon の DVD の予約は 22% 割引が増えてきたのね。良い傾向だから音符、魔法少女、リリカルなのは A、S ボルテン1、バイ G ツールズ、追記、ああ、そうか、いくら黒野の父ちゃんがすごい魔導士だったとしても、過ぎた年月から考えると現在の時空管理局の最新のシステムに容易に侵入できるとは案に過ぎるよね。現在の管理局内部にいる人間が深く関わっていると考えた方が正解かも。過去の闇の初犯掃除の事故もこのまま管理局に渡るのを妨害するために偽装されたか、気がついた父親が阻止しようとしたか利用されたかあたりか。第8話でロッテに仮面の戦士のような真似ができるかって質問してできないって答えてたのも伏線なのかも。でもそうすると無限書庫で調べたことも筒抜けになるってことになるんだけど、まさに予断を許さない展開にハラハラドキドキハラウオンでございます。かっこ、面白くない。魔法少女リリカルなのは A、S、公式ホームページ、イネタ魔法少女リリカルなのは A、S、07第1話、第2話、第3話、第4話、第5話、第6話、第7話の感想。魔法少女リリカルなのは A、S サウンドステージ、02アニメ、魔法少女リリカルなの、バイ G ツールズ、エターナルブレイズスイジュ7、植松半康氏、B、関連商品、スピリチュアルガーデンワイルドアイズイノセントスターターライブ&キッキング、魔法少女リリカルなのは A、S サウンドステージ、01バイ G ツールズ、アマゾン、アニメ DVD、マユキ、マ、トップ10。